今日恵みをいただく御言葉は、創世記の37章6節から、11節までです。創世記37章6節から11節です。それでは創世記37章6節から11節宣言いたします。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。ヨセフはまた他の夢を見てそれを兄たちに話した。彼はまた私は夢を見ましたよ。見ると太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母上、兄さんたちがお前のところに進み出て、父に伏してお前を拝むとでも言うのか。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らを救ってくださった主イエス様、私たちはただあなたによってこうして生きとし生けるものとして成り立っております。今日も我らはあなたのその命の御言葉に主を命いぶかれたいと願いつつ、この成田のこの場所のこの地にやってまいりました。主よ、どうぞあなたがこのあなたを求めし、一人にその求め心に豊かに応じて、豊かにあなたがお語りください。取り継ぐしもべらをあなたが支配し、あなたご自身が直接あなたの語りたい御言葉を取り継ぐものとならせてくださいますように、聞く一人一人の耳を清め、通りよくしてください。心を開き、通りよくしてください。アートの命そのものを命そのものとして受け止めることができますように、我らを支配してください。初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン。いかにこの地上を自分の意識の中から切るか、地上にいる人ものことを自分の意識の中から断ち切るか、これが私たちの勝負ところなんですね。どうしても私たちはこの肉眼を持って、肉の耳を持って、そして親兄弟、そして幼稚園や小学校、さまざまなこの社会の中から受けてしまったもの、そしてその中でお互いに影響力を及ぼしながら生きる、その仕組みの中に私たちは生きているんです。だから自分を知らないうちに私たちは不正解を正解として生きている。皆さんの意識、その意識がいかにこの地上に行って地上を断ち切ることが長寿であるか、長寿であるか、長寿であるか、そのことによって皆さんの幸せが決定される、ということなんです。聖書は私たちにさまざまなことを見本として教えてくださって、私たちにね、試験問題と答えを一緒に渡して、そしてこの問題にはこの答えを書きなさいということを、時代と歴史と人物を通して私たちに答えを ね、残してくださいました。だけどこの天性の中の世界を私たちがありありと所有することができる、どういう世界を私たちがありありと、ね、所有しているかというと、自分の目の前にいる人物ことをありありと思った世界として受け入れて私たちは生きている、これが私たちの世界なんですね。それによってどうなっているか、人の生活、皆さんと私たちの生活は、ね、もう本当に煩悩に満ちていって、ね、ちぐはぐに満ちていって、つまずき倒れは多すぎる。よかれと思ってやったことがあだになって自分を責めるようになる、そういったことの、ね、もう繰り返し繰り返し繰り返しの中で今私たちは生きているんですね。今日聖書はこのね、ヨセフという人を私たちに正解にしなさいって言っているんですね。皆さんがどんなに人の中においてひどい仕打ちを受けたとしても、ヨセフほどに仕打ちを受けたんでしょうか。皆さんの兄弟の中に皆さんを憎んで殺そうと思って、ね、兄弟みんなで、ね、心を一つにして殺してしまおうと思われたことがありますでしょうか。ないないです、ね、皆さんがどんなに、ね、人々からひどい仕打ちを受けたとしても、水がない海の中に投げ込まれたことありますか。ないです。皆さんが、ね、どんなに、ね、人に憎まれたからといって、皆さんを、ね、売り飛ばして奴隷にした、ね、親兄弟はいますか。いません。ヨセフどうだったんですか。ヨセフは実際そんな目にあったんです。なんでなんでそんな目にあったんですか。同じ類になれなかったことに、兄たちと同じ言葉を喋って、兄たちと同じ思考を持って、兄たちと同じことをやる仲間だから、ね、憎まれることはなかったんです。でも彼はできなかったんです。人と仲良くするために私たちは神を、ね、本当に遠ざけてしまう、神様に背を向けてしまうということが自分の知らないうちにもあり、知ってそれをやっていることもあるんです。人と仲良くなるためにということなんですけれど、皆さん覚えてください。エデンで追放されてたら私たちはですね、競争する世界に入っているんです。左に 汗をして生きるということなんです。考えに汗をして、ね、力に汗をして、才能で汗をして、力もあらゆる面で汗をして一生懸命生きるんだけど、私よりもっと汗する人によって、ね、先取りされて行ってみたらなかった。そういうのが私たちの世界なんですね。なぜ額に汗しなければおまんまはいただけないよという神様の判決があったからなんです。その判決があって、その判決を、ね、退く、無効にするということは、ね、神様が私たちに与えてくださった方法以外では、その判決を私たちは退く、なかったことにするということはできないんですね。ヨセフ、この旧約で、ね、本当にこのヨセフ、ひどい仕打ちを受けたこのヨセフを通して神様は言ってるんです。世で生きていながら、ね、人に中心を置くな、重点を置くな、ね、見える人ではなく、ね、あなたの汗をあっち行けっつって取る、ね、つかみ取る、そういう人ではなく神と生きなさいということです。じゃあ神様と生きるためにヨセフが知ったことは何かですからね。殺そうと思っていても神様の、ね、許しがないから殺せないんですヨセフ。だから殺そうと思われたことはあるものの殺されなかったヨセフなんです。このヨセフに神様がね、どんな特別な思いを与えてくださったかって言ったら、ヨセフ自身に人がどんなに悪いことをしたとしても、悪いことをしたことを思って、そして悪を悪で報いる、 ね、力及ばない時はね、うーんって心の中で悪と対決する。力がある時は表立って悪と対決する。そういうことをするのがこの世のね、差がなんですよ。ということなんですけど、ヨセフはどうであったかですか。自分にや悪をやった人の悪を思わず、あまりにも意図簡単にそれをやってしまったので、人はね、ヨセフが人が自分にした悪を思わなかったということをわからないほど気づかないほど、ヨセフは人が自分にした悪を思ってなかったんです。じゃあ皆さんが本当にこの地上においてね、このね、砂粒のように多い人の中で額で汗をして、もう我先にね、掴もうとしている人の中において、皆さんがね、単突でね、もうトップになるためには何をすればいいのか。人が自分にした悪を思わず。
ね、
人が自分にした悪を思っちゃダメ。悪を思うということはどういうことかって言ったらね、あなたの信仰があなたを救った。聖書に書いてある、うん、あなたの信仰通り誰、うん、って書いてある。これはね、私たちの信仰だけに当てはまることではなくて、悪いこともそのまんま当てはまる、うん、なんか変な予感がする、ああ変な予感がする、ああ悪いことが起きるかもしれない、ああ起きるかもしれない、起きちゃう、うん、あなたの信仰通りになる、うん、妙な予感がするとしても、スズメの一羽も地に落とすことはできない。神に許します。妙な思いがするということであるんだったら、キリスト者にとって妙な思いというのは主がね、言っているんですよ。私によりたの、うん、主、なんか変な予感がします、なんか心がそわそわとして嫌な思いがしますね、私はあなたに隠れます、うん、あなたの三翼の陰に私を囲ってください、うん、囲ってください、うん、その時にイメージをどうするのかって言ったらね、本当にこの三翼の元に自分が入る、うん、そのイメージ、そのイメージね、そうすると思い心感情が一つになったという意味になっているんです。あのね、栄養分を与えたら何でも育ってしまうんです。悪い友達と遊んだら悪い栄養分が与えられて、子供が悪に長けたものとしてすくすくすくすく育ってしまう。だから皆さんに良くないことが起きた時に、それに対してしがみついて思い込んで、右左右左するたびにどうなるかって言ったら、皆さんにね、与えられているその嫌な思い、それを実らすために肥料をあげてるということになる、ね、あなたの信仰通りになるんです。だから私はね、ちょっとでも嫌な思いがあると、もう絶対嫌な、嫌な思いそのものが私にとっては汚れなんですよ。汚れ、もうこんな汚れた思い絶対嫌なんですよ。だから私は汚れた思いにもう興奮も、私は嫌だ、興奮も嫌なんですよ。もう覚えるくるイエスに、私と関係ない、もう十字架を立てて、もう知識を立てて、もうあらゆる御言葉をね、バンバンバンバンバンバンバンバンバンってやっているわけなんです。だから皆さんと同じように、私も目に入るもの、耳に入るものがあるからね、それに対して気持ちがとらわれて、ちょっとそわそわしたり嫌な思いをする時がありますけれど、皆さんと私の違いは何かって言ったら、それに私の思いと心を貸してあげない。それをもう私はもう決まっているし、決めているし、絶対そうする。しないことは私は罪だと思っている。罪、ああこれをそのまま持っていると、これは罪だと思っているのが私なんですね。ヨセフは兄たちからひどい目に遭いました。 一人目に会って奴隷として連れて行かれたんだけど、悪いことをされたことにとらわれることなく、自分の与えられているその縄張りの中においてイエス様のしきり、ね、しきだり、しきだりで彼は生きることを最優先にしました。そしたら一番最初に行き着いたポティファルの家においても彼はトップになりました、ね、そして牢の中にぶち込まれたらその中においてもトップになりました、ね、パロの王宮に導かれて行った時にはそこにおいてまたトップになりました。そしてヨセフはまだね、そのパロの父にまでなったんです。なぜ父にまでなったかしたらね、パロは自分の重い心感情の中から生み出すことができない、神から知恵をいただいているこのヨセフを、ね、ヨセフが言っているならばそれはその通り、ヨセフが言っているならばその通りになる、ヨセフが言っているならばその通り聞け、ヨセフが言っているならばその通り実行しなさいと言っている。だからパロの命令はヨセフがパロに言ってパロが命令する。誰が言う？ヨセフが言う。だからそのことを熟知していたヨセフが言ったの、あなた方は私がここにね、あなた方が昔やったことをそれをねあんまり考えないでくださいって、それは神の御旨によって私はここに運ばれてきて、ね、今日のために私は連れてこられてきただけですって言いましたよね。そんであなたたちがそれをやってくれたおかげで私はファローの父になりました。でファローはヤコブの孫になりました。言葉はね、言葉はすごくね、あのね、僕は年老いて私たちの先祖より苦労も多くって言っているんだけど、こうやって安守してるんです、はい、ね、安守するものと安守を受けるもの、するものの方が上なんです。でファロの父が息子だから、息子の息子だから孫です、ね、人は自分にした悪を思わないこと、その思わないことの、ね、スケールが大きければ大きいほど皆さんはヨセフの祝福の大きさに近づくということなんですね。だからちょっとね、自分あの皆さんにちょっと嫌な思いする人がいたら、ああ私ヨセフにするためにいるのかみたいな、よしよしよしよしよしよし、こういう余裕を持った信仰生活しましょうね。こういう余裕を持ったね、聖書はあらゆるところで私たちに言っているのはあなたの信仰という、ね、自分に嫌なことをしているそういう人に対して、ね、ああ私を、ね、信仰に基づいて、ああ私を寄せ付きにするために使わされたのか、はい、よしよしよし、これを主がね、あなたの信仰はね正しい、あなたの信仰通りになる、皆さん自身が本当に目に映ること、耳に聞こえることに皆さんの気持ちが左右するんです。でも目に映るこの光景、耳に聞こえるそれは、ね、人なんです。その人が ね皆さんを殺すことも皆さんを生かすことも最終的にはできないんです。そのできないそういう人なのに、なんで全知全能なる神様よりその人の存在を大きくしてしまって、ね、皆さんの重い心感情を汚れに渡してしまうんです。損することは知ってはならないんです、ね、私たちはどのように生きるべきか、それはですね、本当にヨセフのように地上に行っても天上とつながったものとしてね、自分に悪を行った人を、ね、本当に気にもせず、気にもせず、ね、そんで自分に与えてくださったその美女そのものを、ね、もう本当に信じて、そしてそのビジョンによって、ね、ああ自分が見たビジョンがありますよ。ああ私そうなるんだ、ああ私そうなるんだ、わあ私そうなるんだ、
毎日、ね、そうなんだそうなんだ、自分がなったものに対して私はキリストにあってこうなるんだ、私はこうなるんだ、この信仰告白を皆さんがね毎日1000回やってごらんどうなる、皆さんと想像できない人と出会うでしょう、皆さんと想像できないことと出会うでしょう、皆さんと想像できない、ね、本当に権威から威力尊厳生きる、そして富に出会うでしょう、やりたいことはたくさんある、たくさんあるんです。なのにやりたいことのために信仰を働かせることはしない。アブラハム以来私たちはどういう時代に入っているか、信仰によって神様と物々交換をする時代、アブラハム以来物々交換、そしてそのアブラハム以来物々交換だよね。で、あの縄張りでしきらぎを守ったら、ね、その場所に置いて大いに増やしてくださる方なんですよね。でも今度は、ね、新約時代に来ていてどうなったか、私たちの祝福はもっと大きいんですね。どういう祝福になったかしたら、ね、縄張りの祝福、しきらぎを、しきらぎを、ね、縄張りでしきらぎをそれを守ったらそこに置いて祝福を受けるということなんだけど、今度、ね、神様があのアブラハムに東大南北の祝福を与えてくださったんだけど、私たちが持っているこういう東大南北である、この、ね、角度が違う東大南北だったんです。皆さんが学んだよ、学んだよね、角度が違う東大、要はこうやって東大南北をね、そういうことなんだけど、私たちは神様が角度が違う東西南北、それを教えてくださったので、世の東西南北とは違って神が私たちの信仰の先祖に明かしてくださったこの東西南北を私たちが生きるということであるならば、ね、主はこの東西南北私たちにだけ示してくださって明かしてくださって、ね、お首を開いてくださったこの東西南北を通して、ね、私たちに祝福を与えてくださるんだけど、この祝福の予表として与えられたのはこのアブラハムの東西南北だったんですよね。でもこれが新約になってはどうなっているかしたらね、イエス・キリストの十字架になって、十字架の身元で、ね、私は解放された、罪許された、ね、イエス・キリストに接ぎ木された、神の子とされた、ね、東西南北のこの祝福を、それをね、主が与えてくださって、この十字架の身元において主が私たちに与えてくださったのは、私には天と地の全ての権威があります。十字架の身元において、ね、皆さんが、ね、例えば、なんて言えばいいかな、さあ、祈りしない、今なりたいものって何です、
今なりたい
の、うん、今もうあのイエス様答えてほしいの、
政治経済文化教育メディアそういうのを変えるための働き、
うんうん、働き、そしたらね、このね、十字架の身元においてそれをこうやって握って、主よ、今この地上に狂っているこの地上に、あなたに会って世直しが必要、世直しの根本、これを直すためには主よ、政治経済文化教育の改革が必要です。そのためにマスコミの力が一番有効に使われます。イエス様、これの力を与えてくださいと祈るじゃない、こうやって祈るじゃない、ずっと祈ると、祈るとどういうことが起きるかって言ったらね、この答え、あなたの祈ったことの答えのために天のものが必要だったら、主は天のものは、地のものがこの祈りに必要であるならば、地のものを持っていて与える。それで、その与えることによって、主はあらかじめ、私には天と地の全ての権威がある。 って言ったんですよ。権威があるから、天にあるものも地にあるものも主イエスキリストの意によってね、主が行けって言ったら行かなければならない、
うんうん、
そのような状況の中にあるんです。だからここの奥義を皆さんが本当に詳しく知るべきなんです、うん、だから私には天と地の権威があるということは何か、私たちが十字架の身元に置いて、私の愛によって今まで天の道が報いてくださる、私が実行する、そういう言葉を皆さん信じるべきなんです。
アメン。
信じて信じて、本当にイエス様の栄光、ね、そして自分が生きていかなければならないその栄光の様、栄光の様、それを確信した上で、それを十字架の身元に置いて私たちが祈るならば、主は言ってるんです。あなたの祈りを答えるために天のものが必要だったら天のものが、地のものが必要であるならば地のものを与える、人が必要だ、人、物が必要であるものを、ことが必要であるならば、ことを与える。それで何を言ってる、それで私は、あなたは私が、あら、あなたが私の証人であることを私が明かすって言ってるんです。なんで答えるか、なんで答えるか、私たちが祈ったこと、祈ったことが実現されたことによって、このものが私の証人であることを私が明かした、そういうのが、ね、この証人になった私たちに主が与えてくださる奇跡、印、不思議なんですね。イエスキリストの皆と地上の命と栄光によって、皆さん自身がね、本当に全てのことにより優れたものとしてこの地上において、本当に皆さん自身のあらゆる杯があふれるということになりたいと思うならば、皆さんがしなければならないことというのは、信仰を持って臨みなさいということなんです。お祈りをします。お祈りを知っているんだけど、自分のお祈りを知ったイメージが自分の中にありありとなかったら、皆さんの祈りはね、嘘つきです。皆さんが祈った祈りがありありとそうなる人が、お前間違いじゃないのって聞きたいじゃないのって、何言ってんの、そうなる、
ね、ね、
私たちの祈ったことが自分の中でありありとあって、それが人が見た時に違いって言ったならば、皆さんは幸いであります。何て言ったらね、祈りの内容をね、非難した人ね、信じなかった人ね、そして信じた人、祝福する人といるんですけれど、主はね、こういった土地が多くなれば多くなるほど、その私たちが言った言葉の、ね、実態を表すんです。実態を表すんです。じゃあなかったら、主ご自身が、ね、ザクにされてしまう。じゃあ新約の教会11名、ね、使徒パウル入れて12名の使徒たちが世界をひっくり返してしまいました。なんでそうやって、彼らがもし事業主であったとしたら、ね、世界の富は全部彼らのものだった、
うん、
ね、救いを何て言いましたか、主は何より尊い、人が救われる、ね、何より尊い、一人の命が、ね、何より尊いって言ったんですよ。だから彼らが働いたのが命の働きであったからね、この救われた非道を、ね、産んで増えて地に満たすということで、ね、今終わっているから、あなたは救われて私1万ももらってない、ね、救われたことによってリベットが来るんだったら救われなさい、救われなさい全世界が救われても私に1円も来ない。だからこれね、株だったら配当があるじゃん、ね、株だったら配当があるんだけど、全世界が救われても私たちになんかね、これという私たちのこの実感が湧くようなものがないということだからね、どこどこの教会がリバイバルされました、何々さんが、救われました、してもね、口先だけ本当じゃん、本当じゃん、 で心の底からね、イエス様みたいにやったことない。で誰に対してそうなった？
自分の身内。
身内が救われるとね、嬉しい。私たちの愛って何？自分の愛する人がちょっと良くなったことで満足する、そのね、本当にせっこいせっこいせっこい、そういう愛ですよ皆さん。あのね、全世界をね、事業するためにね、富を集めるために12名の弟子がね、使わされたとしたら、あの信じてない人たちは一円玉一本持ってない。そんで私たちの施して生きる、そういう世界になったでしょう。でも神様は貴婦人ではなくて何より尊い命というね、そのビジネスと命のビジネスを彼らに渡してしまった。そして彼らはその命のビジネスをして、たったの12名がね、こんなにキリスト者を増やしたんだ、こんなにもこんなにもね成功した事業はない、そういうことなんですね。今あの本当にあのすごくもどかしいもどかしいと、ずっとずっと私が持っているのは、キリスト者がとってもね乏しい生活をしているということと、キリストにあって権威から威力、尊厳、勢い、これは私たちが持つべきものなのに、何だか知らないけど全部これにイエス様を信じてないものの中にわーっといたって、今どうなってるかって、権威から威力、尊厳、勢いがね必要な時、すいません権威ある方、私を何とかしてくれませんか、力ある方、私に憐れみを、どうなってるのかって、ね、自分のものをあげてその人に返す、なんでそうなってしまったか、これがキーワードなんですよ。皆さんの家からこれを直さないことには、ね、アダムの家が破綻されました。私たちは最後のアダムであるイエスキリストにあって、自分の家というものをね、破綻されたその他の家と違って自分の家をね、本当に以前の姿形に変えなければ、ね、これを復元しなければならない、その責任があるわけなんですね。本当にイエス・キリストにあって、どうすればそれができるかしたらね、今このような乏しくてどうしようもない世界が何で起きてしまったかしたらね、理由は一つなんです、政治と信仰分離、経済と信仰分離、ね、教育と文化と信仰をこう分離してしまったんです。分離してしまったので、これは別物としてあの生きていくのがなんか当たり前な世の中になってしまったので、どうなってるかって言ったらね、政治、経済、文化、教育はイエス様を信じていない人たちのね、手中に収められている。キリストを信じていない人たちが教育法、政治法、ね、経済、文化、この諸々を全部ね、仕組みを作って、キリスト者である私たちが、これ聖書と違うもんな、ちょっと嫌だねと言いつつも、法律というものを持って私たちの手足を縛って、法律というものを持って今私たちの手足を縛っているんです。だからこれを私たちはどう直すべきかしたらね、全てのものがね、主にあり、主から出て私たちを通して栄光化されて主に帰る、これが主の計画なんです。万物は主から出て、ね、そして主の計画通りのことを私たちとコラボレーションして成し遂げて、そして栄光化されて主に帰る、これがイエス様にあるこのイエス様の計画なんです。この計画が今キリスト者の中から、ね、その計画あったっけか、ね、あったっけか、 もう忘れ去られて、警察の設備もわからない、その通りね、もうほったらかしにしてしまったことによって、キリスト者である私たちが奴隷状態になって、奴隷状態になって、だから、ね、経済の面においてもいつもピリピリ気持ち悪くて吐き気がする、ね、絶対許しちゃいけないんだよ、私たちのものだ、
あ
ね、私たちのものを奪われて、私たちがねビリビリビリビリしたらいけない、
あ、ね、
これを戻さなきゃいけないんです、
あ、ね、
私はねこうやって見ててね、あれは、テピリの中ですごく欲しいあのビルと思ったらね、しようしようって言うんです、
あ、ね、
あのね、私のものだから、私たちがね絶対に私のものとして認識がものすごく必要なんですよ。だから皆さんがこれから生きる時に何するか、目に入るもの、ね、耳に聞こえるもの、ガヤガヤガヤガヤしてるところに心を込めることはない。ああ、私をヨセフにするために来た回し物か回し物かと思って、それはもういいから、はいはいはい、さておき、さておきして、あなたは何をするかって言ったら、いいものを、欲しいものを見た時に、あれは私のもの、そうだよね、イエス様、あれは私のもの、欲しいっていうことは私のもの、心にあるんだよ、ね、いい人を見ても、ああ、私の社員そうだ、ね、私はね、人を獲得する時必ず主が心に止めた人を私は、ね、いつも、ね、主にあって与えられている私の道路者として、あれは私の道路者としていつも私は宣言する、よく考えてみる、私にはすごく長く知ってなんだけど、なんで私の関わりの人が天性にいる、なんで他の人がね連れてくるということが乏しいの、皆さんね、皆さんがね考えてみてください、私の関わりであの人は来てる、あの人も来てる、あの人も来てる、これが本当に必要なんですね、愛情を込めてね、心の底から使えてね、教え、そして支えて、ね、愛して、ね、そういうことをしながら、ね、あの一緒に働く灯籠者として、そして私たちはこう担われていかなければならないんですよ。皆さんが本当にイエス・キリストにあって欲しいものを、ね、絶対に、なんで欲しいもの言わないんだろうって、私7不思議だよ面白いこと言ってやるけど、私の知ってるね、カンジさんが韓国語でコンサニー、カンジさんがいつもね、もうすごいでっかい指輪をやるこの人ね、今日宝石箱を持ってきたんですよそんでね、私がある日あの教会に行った時に、うちの、ね、長男がカタカタ箱みたいのをあんじゃこうカタンと閉じて、そこから、お母さんにあげるっていろんな指輪が入ってるものを、男の子なのに他のもの欲しいでしょ、でもお母さんにあげたかったんだ、それでそれを持ってきたの、そんで私がね、それを こうはめて教会に行ったんです。教会行った時に、今牧師になった人なんだけど、ある人がそれ綺麗ですねって言った時に、私はね、息子を誇らしくていたのに、綺麗ですねって言った時にちょっと恥ずかしかった恥ずかしかったそれ、はいえ、そんなもん入って教会来るんだって、だから綺麗ですねって言って、わーって言ったそれはね、今はもう私の宝石箱、それがね、私はこういうのが好きじゃないので、あんまり、持ちたいと思わなかった。ある時ね、あの幹事さんが
あの持ってるのすごいつけてくるから、つけてくるのを見てみんながね、はあ、はあって、で私も見たらね、あああれではあって言うんだ。2回3回見たらね、私もはあと思うようになって、その時に、ね、私のプライドに火がついたの。プライドに火がついた。火がついて、私ね、ふっと見てみる、あの人はね、メイカ品は持ってない。メイカ品じゃない。あの人が持ってるのはメイカじゃない。どっかの宝石っていうことだから、私、主よ、私はたくさんいらないけど、あのね、メイカが欲しい。ふっと見たら、ある時、金で足りないことをたくさん散り回っている。ローレス。そう、来たんです。みんながまだデスプレイにもらわせて私はローレスのコンビしか見たことがない。ローレスのコンビしか見たことがない。なのに私こうやって果たして本当かしらそんで何て言うか、主よ、私はあのね、金梅のピカピカのローレスはいりません。ローレスじゃなくてもっと品がある、人が見てもメーカーなんだけど人が見てもよくわからない、そういうのが欲しいですって言ったんです。もらった、もらってない、どっち？
もらった、
もらったよね。で、私ね、イエス様がね、横浜高島屋で一番高い指輪をくれたんです、うん、厳重に感謝くれたんです。イエス様、あの指輪が結構有名らしい、あの皆さんがねよくわからないと、カンクリップっていうあの会社のものなんですけれど、それが日本に来た時に結構すごいこうあの宣伝されて、それで切ったものが、私はわけがわからないでそれだけに入ったんです。で、それをあの私はいただいたでしょ。それで私はそれをいただいた時に思い出した。そう、私はあの派手なものじゃなくて、メーカーください。本当に主のメーカー。そしたらね、そのメーカーがそんなに有名っていうのは私わかんない。あの関心がないから、で、もう鬱陶しいからあんまりしないの、いつもあのそこら辺に置いてる、っていうことなんだけど、ある時そうかななんかに行きました。これ天地を取り替えるために行ったのかな。そしたら高島屋にあったそのメーカーがあの亡くなって祖母にありました。祖母にあったからちょうどあの時計2個、2個と指輪、それを指輪もあのクリーニングしたかったから、でそれを持って行ったんですけど、私もびっくりしたんです。私の指輪を見た途端にその人がしてるの、店員の人が、そんで私の名前もしてるの。そんで祖母にそのメーカーが入ってきて、あの1年目か何年目で展示会があるんだって、その展示会があるので、もし使わないんだったらその展示会の方にちょっと貸してくれませんか、っていう話でした。それで私ね、あ、この指輪ってすごいんだ、でその指輪を私なくしたとか、なくしてね、私そう、なくしてから私ね、多分ね、何ヶ月も分かってない、自分の指輪がなくなったことね、やらないから、夢の中でね、私指輪をなくした夢を見るんです。そんですごい時として起きて指輪を探してみたらないんです。その時から私が祈るんですけど、祈った時に私、イエス様の聖霊ですよ、こう祈ったんです。主よ、これを誰かが持ってって警察に捕まらないようにして、
って祈ったんです。そんでパスタにだけ私がお願いしたのかな、ちょっと指輪のために祈ってください。うちの教会の牧師になる前だよね、多分なる前だと思います。あの教会の人に言ったらこれバーッとね、それでね、なんか先生の高い指輪が誰かが持ってたみたいよ。それで生徒一人いなくなった方がもったいない。指輪を何個でも収穫するくださるね、欲しければください、必要であるなら。だからそれ言わなかったんです。で、再伝道師とパスタだけ誰にも言ったらダメだよ、つってこれもどっか売りに行かないようにとか、そうお祈りをして、そのうちね、そーっと持ってきて置いてくださいます。戻ったんです。その人も知ってます。でもね、何の感情もなさそうです。憎いとか何とかとか何にもない、本当に何もない。それでそれが戻ってきました。で、時計もね、電池を借りに行ったら、その時計がね、プレミアム時計になってた。それで、その時計の値段がすごい上がってるんです。なぜ？私が金ギラ金が嫌いだから。金ギラ金が嫌いなので、時計の値段が私の方が珍しくて上がってたんです。で、今も主がくださった時計2枚と、その何だかっていうそれっていうのは今もあるんですね。前から私は思ってるんです。これを必要な時に献金して主に捧げよう。で、ただ単に献金したくない。イエス・キリストに会ってすごく祝福された人で、これからも祝福されるべき人にそれを渡したい。渡してその人は献金してほしい。なぜ私は信仰によっていただいたんでしょう。ね、信仰によって何もない時に、貧乏だった時に信仰によってくださいって、それをいただいたものなので、これは特別にくださったものだから、その信仰を、ある日にこう共有できる人が持ってほしいなっていう思いがあるから、だからそれをね、もういつかこれをそうするチャンスが与えられますようにと私は思って、今もそれを持ってない。欲しいもの欲しいって言ってください。これが言いたいですよ。いいですか。欲しいもの欲しいって言ってください。私はね、欲しいもの欲しいって言うんですよ。だから欲しいもの欲しい名人だ私は。
アメン、
ね、お金もね、もうね、ある家を行ったらね、こう玄関マットが100万玄関マットが、そんでね、玄関マットは今日ね、倉庫から物こういうのが来たのよって言ってるから、あ、来たんだと思ったの。そしたらね、玄関マットがいくらで、なんとかいくらでとか言ってるから、建築建築私が知ってるその方は建築献金をいくらしますって決めてからしてない。なのに玄関マット、そのとこに思ったんです。そんで で私建築献金をあの、みんなが決めるときに生活費ね3万から7万であのやってたんですよ。だから本当にあの、7万はちょっと多い、ね、でも3万しかない時というのは子供の、ね、おむつがあったりなんとかかったりすると大変。幸い私があんまり食べ物を、ね、好きじゃない人なんでご飯と、まあ、赤味噌があればなんとかなる、うん、そういう人なんです。だからそういう時なんだけどとりあえず建築献金のために私はお祈りしました。主よ、私が自分のこの経済状況に合わせていくらというのは申し上げない、いくらしかできないから、だからこれ見心にかなったことをどうすればいいんだろうと思った時にお祈りしたんですよ。イエス様、私いくらを捧げればいいんですか、月々、ね、総額でいくら捧げればいいんですか、それをお祈りしたんです。そしたらね、夢を見るんだよ。夢の中で建築研究という封筒があるんだけど、私の名前が書いてあって1200万円って書いてある。嘘みたいなことが書いてある、夢の中で。その時にね、3万か7万しかない私が1200万円どうやってこれを。でも夢の中でそれを見てる時に私の心がすごく平安なんです。平安なんです。で夢から目覚めました。そんで私は何をしたかしたら自分の理性と知性と相談しなかったんです、うん、何をしたかしたらそのまんま私は建築研究に1200万円って書いてある。お主婦人が吹っ飛んできました。何も言いたいと思って、だって自分の見て3000円じゃない、ないものが、ね、たまに会社現金大変な思いしながらしてるものが1200万円だからびっくりして、これ赤字にならないと思ったんです。ホラー機みたいな、だってみんなも見ちゃうでしょ、建築現金、今回いくらの献金が建築現金として集まりました。その中で1200万がボンと出て、あとの人たちがちょびちょびちょびと入れたのが合わせて、ね、何百万しかない。だからびっくりしてきた。だからこの時に私がね、言いようがないの、言いようがないから夢を見ました、夢を見ました。だから夢で見た通り私は書きましたって言ったんです。丸けてとは言えない丸をちょっと削らないかって、あの、1ヶ月1万2000円とかに削らないかっていうことなんですよね。でも私が夢を見ましたって言ったのでもう言えないんです。で、まあそうなった後に私はそんじょこに落ちるんですね。どうなるかって言ったら天気料金が払えずに切れた、ね、あのね、本当に死ぬか生きるかね、あの世界の中に私を飛び込むことになって、イエス様は祝福する前に私たちをね、私たちに真実を見る、必ず真実を見る、ね、最後の最後まであなたは私なのということなの。私ができることは、最後の最後ね、私ができることは、イエス様ちょっとだけ待ってください、私夜にちょっと稼いできます、それをするか、じゃあなかったら今まで我慢したんだから、うん、もうあのここであのイエス様を貫いて、もし死ぬなら死ぬ、それをするか、しか私にはこれがないんです。そんで私は自分が今までやってきたことはもったいないすぎる、ここで私が稼ぎに行っちゃった、うん、もったいないすぎる、だからプライドが許さない、 ね、あんなにねもうイケイケだった私が、ね、本当にこうイエス様にあって畳まれて、世の人から見れば、あ、何なのあれはって、突然みそぼらしい人になっちゃってみたいな、ね、そういう形だったんだけど、イエス様の言った通り私は知ったわけでしょ。だからそこで私がまだあの昔の自分に、このお金のために電気代払いたいからって仕事に行くっていうことがね、ちょっとライトが見つからなかった。だから、ああもうこのがんなの状態でできなくなっちゃったら、もう最後は断食して、そしてもう誰もくれなかったら、もうひっそりと家触ってて、もうそうするしかないと思って、それを決断しました。決断して、あの一番たくさんあの、断食したのはそのぐらいですかって言ったでしょ。その時が私が21日間もう私ダメ、もうこれ以上はダメと思った時に、私は断食をしていた。でもね、断食を自分で知ったんじゃないです、させられていた。断食した覚えが全然ない。ある時、あれ？あと1週間で21日だって分かったんです。そんで、ああ21日間もう貫こうと思って貫いて、その時にね、イエス様が私に言ったのが、世の中の人ものことが頭の中でかやかやかや、これ切るということなんです。そんでイエス様が自分に知ってくださる、ね、主はこう報いてくださる、そこにいて、だからずっと主はこう報いてくださる、そこにいたんです。ずっとずっとずっと。そしたらね、あのもうこれ言ったらたくさんだから、もういろんなことが起きました。起きて、それであのね、予言された通り物事が全部成就していく。で成就していて、お金が、まあ、ここにお金が見てくる。お金がその人すごいたくさんあって、こうカーペットしたじゃん、ね、で建築献金叩ければいいのにって言ったら、そしたらね、お金の方も主が与えてくださった。与えてくださって、どれだけ与えてくださったかって言ったら、教会行かなきゃいけないのに、金庫も行かなきゃいけない。教会、金庫、教会。で、教会行くのにお金、カバンにいっぱい入れて行けないの。言ってること分かる？ね、このぐらいのカバン、カバンに、私がお金をたくさん入れていかなきゃいけないことのお金があったっていうことなんです、ね、だから何をしたかって言ったの、泥棒来たら困るもん、それらしいところに置けないから、泥棒が来たら多分それね、絶対分かった、持ってて洗濯機の中に突っ込んで、人が見ると私はきちんだ。なぜかって言ったら、一歳ちょっとの子供を一人寝かして、私3時半起きて準備して外に行くんです。そして祈る人の中で一番最後まで祈るの、また話、それで帰ってくる。ある時ね、教会から帰ってきたら、家に入ったら知らない男がいる、男が、で子供がこう伝っていて、その男も伝っててびっくりしてて、はっ、だからその人が、すいません、朝早い時間なのに子供が寝巻き姿で外に出て、ママってやってるので迷子だと思ったら、ここは僕の家だよってで言っていたので、お家に行けば家の人がいるかと思って来た。そしたら誰もいない。だからちょうど突っ立っているところ私だった、子供をね、そうやって置いても次の日も私はね置いていく。思い煩い、それが私から去った時に祝福の永遠が開きました。 皆さんに思い煩いがあって投資を投資をがあった時には祝福のドアは閉じ、なぜ、投資を投資をは闇から来るものだ、イエス様から来たものだ。だから投資を投資をが来た時にこれをね、闇から来たものなので、イエス・キリストにあって私の呪いは全部撤廃された。それがもし経済的なことであるんだったら、ね、彼が貧しくなることによって私は富まれた。
アーメン。
そんでね、テレビ
アーメン。
イエス・キリストが私を富ましたのに、なんでお前に権利があって、出て行け出て行け出て行け、宣言するんですね。だからそういったことを皆さんがね、思考として光と闇をこう仕分ける力を皆さんが持っていかないといけないんです。で、それをね、闇から来たものをね、イエス・キリストにある御言葉によってこう私たちがパーンってホームランを打つ、ね、ホームランを打つ、ね、空振りしちゃいけない。みんな空振りしてんだよ。ね、ピンボーが来て、あ、どうしようってなった時にこうパーンとしたものを空振りして空振りしたりし、そういうことになっちゃってるっていうことだから、それをしちゃいけないの。自分の自力でね、イエスの皆で出ていけって言っちゃいけない。闇は彼の言うこと聞くかしら、イエス様の言うことしか聞かない、ね、イエス様の言うことしか、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ね、この言葉であられる方が私たちに自分の言葉を、イエス様の言葉をあなたの言葉のように使えって権利を与えてくださった。権利を与えてくださった、この権利を持って、私じゃないんですよ、イエス様の言葉の権利を持って、ね、これをスカーンと打たないとホームランにならないの。イエス様によって出て行け、出て行けって。イエスの皆によって出て行けって言ってるんだけど、ね、根拠がないんです。根拠がない。何かしたらね。彼がね、貧しくなったのは私を済ませたためであり、イエスの皆によって出て行けって言ったら、スカーンって言ってホームランになる。これをしないで、根拠ない思いだけでイエスの目なんて出ていけ、イエスの目なんて出ていけって言っているので、自分の霊を奮い立たせることもできず、祈りが終わった後もパテっちゃって、またこういう風になるわけなんですね。だから皆さんはね、何をするかって言ったらね、闇と光を仕分ける力を持って、闇だなと思ったらそれに相当する御言葉を宣言してホームランを打つ、ということをしなければならない。今までもう私と何年も一緒にいて、そして私が言ってることをやってることを見てきた生き様の、私の生き様の、それがもしうさんくさかったら私の周りに人はいないっていうことです。私の生き様、ね、不思議ではあるが、うさんくさくてはない。で、言って、ね、それが、ね、全部ならなかったということです。で、教えていること、それをただ単に教えるということではなく、私の違いを私は教えません。御言葉がこう言っている。そういうことを必ず私は教えて、それを皆さんに実践しなさい、実践しなさい、ということを今まで言ってきました。今日も口を酸っぱくして皆さんに言いますよ。人が自分にした悪を思わず、神が自分にやってくださる、ね、善を見なさい。
アーメン。
ね、人が自分にした悪を思って、ね、悪に、ね、もっと悪さしなさい、悪さしなさいって思うたびにいい肥やしになる。そんでもっと私を悪くする力が増し加えられていく。えいということをパンと投げた時に、それによってうーってなるのを見ると、悪魔だったら、あ、そうか、あいつを攻略するためにはえいを投げればいいんだということで味しめて栄養を持っています。だから そういったものを片付けないことには私たちはね本当に勝利できないんですね。だからただ単にもう本当にイエス様何とかしてください、何とかするよ、あなたの信仰があなたを救ったという次元になりなさいって言ってるんです。ただ単に出てってほしいからイエスの御名に出て言って出ていけそういうことではなく、そのケースに合った御言葉でホームランを打って、これがイエス様が私たちに与えてくださる、ね、正解なんですね。皆さん信仰と、ね、信仰と実体を、ね、実体と保証を、ね、主は物々交換しようって、あんたの信仰をちょうだい、そしたら私は保証と、ね、実体与えるよ。ヘブル書には、ね、信仰、ん、信仰によって余れるその様と書いてある、ね、その信仰によって余れるこの様、これをねよく理解しなければならないんですね。じゃあヘブル書の11章の1節、
じゃあヘブル11章の1節から、はい、じゃあ宣言します。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。
あのね、信仰は望んでいることを保証するって言ってるんですよ。望んでいること、ね、目に見えないものを確証って言ってるんだけど、実体を与えるということが書いてあるんですよ。だから信仰を持ってくれたら、ね、保証をあげるよ。保証が与えられているかどうかを明らかに教えるために実態を見せてやるんです。これ、ね、望んでいる事柄を保証する、ね、保証されたかどうかは、ね、実態が現れて初めて分かる。はい、次。
昔の人々はこの信仰によって称賛されました。
だからね、私たちの信仰の先人、昔の人たち、有名どころで私たちが知っている方々、ね、アブラハムもいます、ヨセフもいます、ね、モーセもいます、さまざまなダニエルもいます、いるんだけど、昔の人たちはこの信仰によって称賛された。神に称賛される、何によって、信仰によって、信仰を持ってくれることによってね、あなたは私を信じてくれたのね、信じてくれた、なぜ主はこう、私が再び来た時に信仰を持ってるものをね、いるかねえ、いるかねえ、それだけ信仰が乏しいって言うんですよ。よく考えたら教会は至っていたりしていたものの、信仰の法則にのっとって私たちは信仰生活していない、いないです。だから称賛された、信仰を持った人が、ね、いると神様はほら見たかい、信仰持ってるよ、ほら信仰持ってるよ、ね、ヨセフを称賛するときは、ね、神と天使たちの前で見たか見たか見たか、ヨセフ兄弟たちがあれだけのことをしてもそんなの思わないで、ね、私が見せてあげたその夢、ね、それを、ね、自分の、ね、望むべき、ね、その現実として、ね、歩む、奴隷になっても何にも思わずにそこに置いて最善を尽くす、ヨセフ見たか、ヨセフ見たかで、神が称賛をする。神様が私たちが信仰を持った時に私たちを称賛する。神と人の前で称賛してくださる。どうやって称賛する？信仰を見て、ね、称賛してくださったことが保証と実体になって現れて神を明かすことができるから、はい、どうぞ。
はい、さて、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが
目に見えるものからできたのでないことを悟るのです。
あのね、信仰によってここすごく大事だよ、ね、私たちは神様から得ないと生きていけないものなんですね。だから神様から得るためにはこの目に見える天地に満ちているものが誰が主人であるのかを信じなきゃいけないんです。この全部の権利は主が持っている、ね、主の仰せられた言葉によって、ね、順番通り、ね、あれったことによって、ね、全部存在して、そして非常に良かった存在として私が生まれて、そしてこれらのその全てのものをキリストにあって私にくださった。だから信仰によって天と地にあるその全ての存在するその全てのものがね、あの神によって作られたことが分かったら何をするかって言ったらね、得るためには神が必要ということ、得るために神が必要ということを、ね、喉から手が出るくらい思わなければならない。得るために田中さんからもらう？違います、ね、得るためには神が伝える。それを神じゃなく他のものに私たちは入っている。ダメだ、他のものに伝えてない。神にね、これ全部主のものだから、主よ私これは欲しいんです、くださいくださいくださいください、はいはいはいはいはいはいはいはい、ね、
はい、4節、信仰によってアベルは神よりも優れた生贄を神に捧げ、
あのねここに出てくるのは全部条件なんです、礼拝者条件です。アブラハムが祝福を受ける時も礼拝条件だったよね。礼拝、優れた礼拝が必要、優れた礼拝が必要、ね、おぼろけな礼拝じゃないんです、優れた礼拝が必要、そして優れた礼拝を捧げたゆえに妬まれてアベルは死にましたが今も語っています。ね、どういうことですか、皆さんが優れた礼拝をすると、優れた礼拝をしたことによってアベルは死にましたけど、皆さんが優れた礼拝をして生きていると、ね、アベルは死んで自分を証しさせられている、皆さんは生きていて証しする人になるんです。
アーメン。
ここでアベルは死にましたが、ね、まだ語っています。ダメだ、今ね主が言ったんですよ、聖霊様、ダメだよそれは。アベルは死にましたが、ね、語っています。アベルは死にましたが、みんなも死ぬ、語っている書いてない。アベルは死にましたが語っていますね、死ななければならない、ね、そういう住居、ね、が必要であるならばそれするでしょうっていうことなんだけど、あらゆる面において、ね、私たちは、ね、死にましたが語っています、ね、それと生きましたが語っています、ね、礼拝を、優れた礼拝を捧げることによってね、祝福されて語っています。だからここで皆さんが覚えなければならない、優れた礼拝で語られる人、優れた礼拝語られる人、これを皆さんはね目指さなければ、礼拝を捧げるときに何をするんだ、前を右下に、ね、後ろはこうやって見たらね礼拝の様だから後ろは見れない、どういうことなんだ、前と前後にいる人より自分が優れた礼拝する、あれ私よりちょっと優れた礼拝してるんじゃない、そしたらね主よ隣パッと見たらね、アメンって言ったら、私はアーメン。優れた礼拝をするために、ね、本
人に心をかける、
アーメン、
ね、そういう礼拝を捧げる、ね、あの礼拝者にならなければならない。次、はい、あのね、アーベルとあのエノクはここに出てくるけど、これ関係ないと思ったら大変だ。はい、
アベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることの証明を得ました。神が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。
あの、ね、皆さんの捧げるこの、あの、賛美があるでしょ。この賛美を、ね、もう信じるとのことを捧げる、ね、そして、ね、本当に皆さんの思い心感情を込めて賛美を捧げるんです。犠牲のもののように捧げるんです。皆さんの1週間の生き様の中で、皆さんがキリストに会って、ね、抑えて姿勢したこと、キリストに会って皆さんが明かしたこと、皆さんがやったこと、それを捧げ物として捧げなきゃいけない。だから例えば、ね、主よ、ね、主よ来てイエス様に悔い改めるとき、イエス様、今回もちょっとあの、ね、我慢できない、堪忍袋が小さすぎて我慢できない、うん、我慢できませんでした、もうあり、主を許してください、堪忍袋をもう少し感情にしてください、どういうこと、もう一つ、主よ、あの時我慢できたね、お捧げ物で主を受けてください 、うん、捧げ物、あの時ちょっとね頭に来たんだけど口を見失いました。その時の姿勢した、忍耐したこと、主よ、あなたにも捧げ
る、アーメン、
これが優れた、ね、生贄なんです。いい、この優れた生贄を私たちはね、したものは捧げる、できなかったものは主よ、まだ未熟で、もうどうしようもないから、またやってしまいました。許してください。いたせいつくせりのお方だ。ね。どっちごろにしても全部やってください。ね。皆さんね、今、皆さんはすごく幸せなんですよ。なぜかって言ったらね、さっき私、パスタのところに行きました。行って、パスタ、今日、身元が、どうしますか。なんか私の顔見てね。ヘブルかなって言ったんですよ。そんで私知ってる時に、ああそうなんだって言ってたんです。そんで今ね、ヨセフだったよね。で結局はそのヘブルに行っちゃうじゃん。ヘブルに行っちゃうじゃん。うん？なぜ？ね？とてつもなく関係があるから、見言葉は見言葉で解き明かさなければならない。それを皆さんに今させているんですね。皆さん考えてみたい。これね、私がね、でっかい教会にいて、これ一回メッセージしただけですごく有名になる。私行きたくない、行きたくないんです。私に与えられているこのものは、ね、私に与えられている人のものなんです。ね、関係ない人のために主が私にくれてくれたんです。あなたに与えたもので、ね、栄養分をもらって、それでみんな成長させなさい。そういうことなんですね。だからね、私大きいの好きじゃない。だから、ね、リバイバル世界来てくださいって、もう行かない。こういう勉強すること、教えること、それが大好きです。私だから皆さんこういうの言っても、私はね、全然まんまの人がいるみたいです。もう嬉しくてしょうがない、ね、嬉しくてしょうがない。信仰、ね、信仰によってということなんですけれど、ね、あの礼拝には、ね、捧げ物が必要だ。体に来てはならないと書いてある、ね、お金の捧げ物、これは主が日用の家庭を与えてくださったことを感謝して、全てが主から来て、今その恩恵のうちにあって、私が得て、それで私は
日曜の家庭を営まれています。そのことを私は信じて、それを明かすためにあなたにお捧げします。これが、ね、皆様捧げる、ね、捧げ物なんです、ね、でも生贄は違うって言ってるの、ね、捧げ物と生贄の識別をしなさい、ね、生贄というのは、ね、血が流れる。生贄には血が流れる。皆さんが知性した時も、皆さんのね、その人間性、理性、知性はね、もう頭に来てるから、知性する時に血が流れる。だからたくさん知性して、もう心の痛みを覚えた時というのも、一頭の牛が捧げられた、ね、本当にね、もう泣け泣け泣けど、もうでも私でちょっとだけ話した、ね、何言った山場とか言えばせない死なこんなしたこんなしたね、自分でちぎることもできないから、ね、何もうとにかく許されてほしい。そういうことだから、ね、規定に沿って持ってきたもの、祭司の手に置いたもの、祭司が手の中でこれをちぎる。主は生贄に至るまでも余すとこなく私たちに与えてください。旧約の神殿が何で閉じられたかしたら、献金の捧げ物が貧乏人が一切できないようにね、両替人を置いたこと、1円は両替できない、ね、両替の利子がつくから、ね、だから1円しかない人は行けないんですよ、教会に手ぶらじゃ行けないから、ね、両替したお金じゃなかったら清められたお金なんで、聖殿シェケルじゃないので、ね、捧げられることが禁物になる。そして鳩、貧乏人が、ね、山に行って取ってきたり、ね、それもね、鳩の避難でしょ、ね、本当に取れる。そういう鳩、それもここにある鳩は聖なる鳩、取ってきたものは違う、だから祭司の手には置けない。それで神様に一番行かなければならない人たちの道を立たしてしまった、立たしてしまったこと、これによって主は、ね、聖霊清めをするでしょ。そんでね、そこはもう泥棒のね、巣窟だって言ったの、ね、そう。そんでその後主が言ったのは、私の父の家は万民の祈る家だって、新約教会のあり方をその時宣言したんです。なのに今もその言葉の意味が分かってない。新約の教会はどういうところかって言ったらね、イエス・キリストの血潮を携えて、万民が誰でも、ね、王のような祭司として入っていて、ね、祭司としてその規定に沿って、こう父親、イエス様の父親、ね、子羊の父親を携えていって祭司として入って、そして祭司が言った民のそのあらゆる罪、それを主の前で言う、孤独、自分の罪を全部言うということ、許しに預かる、それを与えてくださったのが新約教会のこの形なんです。これがね、今分かってない先生から。だから万民の祈る家、ね、本当に祈りがない教会は教会で、でそう考えるとね、恐ろしいことが先生会で起きてる。もはや先生たちも祈らない時代に突入してしまって、本を読む先生が多い、ね、本を読む時間を祈りに費やす先生は、ね、いない。 これが今現実になっているんですね。だから生贄と献金に関して今教えました。これではっきり分かったよね。生贄と献金は優れた、生贄と献金は違う。はい、次
5節。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。
あのね、エノクが喜ばれたのは他でもないんですよ。主と共に歩いた、歩んだって書いてある。主と共に歩んだって書いてある。じゃあ主と共にどうやって歩んだの、主と共にどうやって歩んだの。簡単なんですよ。イエス様がね、いいよって言ったのをやって、ダメだよって言ったのをやらなかったの。これが主と共に歩んだ証拠なんです。主と共に本当にこう見える形で、そういうことではない。主が仰せられた言葉の中で右下り上下ね、行け行ってはならないね、言うな言わない、やるなやらない、こういう中においてイエス様がいいよって言ったのはやって、ダメだよって言ったのはやらないで生きたことは主と共に歩んだ。だからエノクはね、主と本当に共に右左で歩んだと思っちゃいけない。そういうことはない見事だ。だからなんで信仰が必要かって言ったら、物理的に主がここにいて見えたらね、見える方の言うことを聞くのはね、怖いということなんだけど、見えないけれどその方が言った言葉を重んじることが主を信じる信仰という。今日のメッセージをね、皆さんね、本当にたくさん聞いてほしい。たくさん聞いて、それをね、皆さん の生活の中でね、適応してほしい。はい、次。
6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないので
、信仰がなければ神に喜ばれることはありません。だからどういうことかしたらね、信仰を持って何かを望むんです。望んだ時にこれ絶対やってください、これ絶対やってください、これ絶対やってください、
ね
ね、それがないと神を喜ばせることはできない。あることで、ああ主がやってくださった、ああ感謝感謝、ああ主がやってくださった、感謝感謝感謝、わあわあわあ感謝感謝感謝。そしたらね、主がね喜ぶつって、
アーメン、
喜ぶつって、信じるんだ。おお信じてる。信じてるんだ。おおおおお信じてる信じてる信じてる。いやいやいやいやいや信じてる。見たか、信じてるの。見たか。この信仰がなければ私たち信じてあげる。ね。信じてあげる。これこれをしたらこうなる、これこれをした時にこうしてくださる、これを信じなければ、信じなければ、だから何々をしてくださるということを信じなければ神を喜ばすことはできない。だからその次に、神の前に何で行く、私たちは願いがあって行く、なんだか知らないけど願いがあっていくでしょ。神の前に進むものを、願いを持って進むものは神が必ずそれを知ってくださること、やってくださることね、与えてくださることを、完成してくださることを信じなければならない。ヘブル書 ヘブル書は中日書が、ね、このあの本当にもう絶対に私たちが中日書の1節から6節までここを理解できなかったら虚しい書なんです。でもこのヘブル書の11章の1節から6節まで、これはね、私は本を見たわけでもない、誰かに教えられたわけでもない、ないない尽くしの中において、なんでこの御言葉の、ね、定義を主が今この頃なんで皆さんに教えてるの。このヘブル書が言っている中一章一節から六節までのことを、ね、しっかり覚えて、そこで神様が言っていることを、ね、自分の実体験しなさい。
アーメン。
そのためにこれを与えてくださった。だから皆さんはこのヘブルの中一章の1節から今6節までを主がこど細かく今教えてくださったんです、ね、そしてこれを持って皆さんは何をするべきかって言ったら、皆さんの思い心感情を、ね、これと、ね、こうしっかり連合するんです。これと連合して、ね、この言葉を与えてくださった方を信じて、ね、今教えられた通りのことを皆さん実践してください、
ね、
皆さんの人生はね、皆さんの創造的なにものへと変えられます。
ね、
私は見たいですよ、
ね、
より優れた、ね、ものとして信仰によって得るべき人物ことあらゆる世界を得て、そしてイエス様が見たか見たか見たか
と
言ってこの地上においてイエス様の、ね、この本当に生きておられる様を証人として、ね、この明かす皆さんになります。
アーメン。
今日ね、私はもうあの一人の方を紹介したいと思います、うん、皆さんの中にこの方をあの知っている方がいるかもしれないですね。ケリー・チェという方で、英語ではケリー・チョイって書いてある、彼女は韓国人で、フランスで、ね、あの弁当、ね、あの日本式のこの寿司、それを、持って今ね、エリザベス女王よりお金を持っています。私ね、その人の話を聞いてて、これヘブルの注意書じゃんと思ったんですよ。あの話を聞いてる時に御言葉がね、あ、これこの話ここの部分じゃん、あ、この話ここの部分じゃん、それがすごかったんです。彼女が成功するために100冊の本を読んだ、ね、どういう本？自分がもんなしだったのに、もんなしで大成功した人たちの本を読んだ。100冊です。100冊を読んでいくうちに、この100冊の中に、ね、成功した人たちの共通点を覚えるんです。そしてその共通点を覚えていくうちにこういう思いがしたの。あ、この人たちがもんなしでこういうふうにしてこうなったならば、私ももんなし、こういうふうにすればそうなるんじゃないということは、1冊2冊3冊こうやって増えていくにつれてすごい確信を持てるようになった。私図書館欲しい。あのね、2種類の本を皆さんと子供たちに読ませたい、ね、で何かしたら、ね、このあの旧約時代からローマ時代、そしてあのアメリカ建国までは証がある、ね、もうカーネギーだったり、ね、ロコペラだったりいろいろといるだな、ということなんだけど、今現在みんながおって身近に あのイエス様の存在を、ね、感じるようなそういう人があんまりいない、今いないので、そういう身近な人をこう集めることによって、集めることによって、ね、別にいいやと思って、日常を生きている人たちの心に火がついてほしい。だからその本100冊私集めたい。そして強制的に毎週何曜日は何時から何時までは図書館で本読みなさい、ね、私たちがね、本当に信仰と実生活をこうつなぎ合わせて生きることができなかったら、私たちも終わらせる。だからそれをあの、ね、まずさせたいということと、この成功というのは今までの実例なんですよ。これから成功していかなければならないということは、何をしなければならないかと私は大体あの皆さんに言ってきましたけれど、でももっと具体的に、ね、皆さんが知ってほしい、ね、未来においてどういう世界が今起きるかといったらね、グローバル自動化という世界が広がっている。グローバル自動化、全てが自動化される、自動化されるということなんだけど、このグローバル自動化の中において、ね、未来はどう展開していくのか、グローバル自動化が分からなかったら皆さんは想像もできないんです。グローバル自動化の中において今どうなってるか、なんだっけ、ルンバだったなんか、ね、あれご主人がいないボケでも自分でうんうんうんうんってやって、ね、掃除しているじゃない。それで自分でくたびれたら天気のところに行ってこうやってやってるんね、そんでまだやるでしょ。全てのことが自動化していく。それでこれから未来にどういったものが自動化されて、システム化されて、世界を動かしていくかということを私たち知らなければ、どうなるかといったら、システムを作った人のシステムの中において私たちは従順して生きていかなければならない奴隷状態になってしまう。そしたら奴隷になったらどういうことになるか、皆さん今携帯電話であれでしょ、写真、それちょっと前まではいくらでもただ写真置いてるの、今写真、ね、何枚までとかなったよね。この何枚までの次はどうなるかって言ったらね、容量オーバーしたらお金払いなさいって言ってるじゃん。容量オーバーしたら払いなさいだけではなくて、全ての人にこれを使うんだったらお金ね、例えば1ドル払ってください。そして全世界を払わなければならない。誰に？ユダヤ人の開発者ね。そういう世界を作るためにわざと彼らは私たちに便利を図ってるんですね。そして便利を図って、そして私たちがそれがなければ生きていっても不便を覚えるように、わざとその仕組みの中に私たちをタダで使ってくださいって、今携帯タダでなんか使ってくださいっていう、たくさんあるよね、システムが。でそれが結局どうなってるかって言ったらね、後になって私たちのポケットからお金をせびるための段階だったんです。段階ね、段階だったんです。こういったことがね、もう日常払いであらゆる、私たち今大体払ってるの電気代、水道代、ね、ガス代払ってるのじゃない、何とか代、何とか代、何とか代っていうのをたくさん払わなければならない。それもね、ピピッたるお金を払わせる、総合的にはいくらという形になってしまう。そしたらこういう自動化された中においてね、この中においてそこのリズムにね乗っ取って、私たちもある種のシステムを作って、お金を払う人じゃなくてお金を徴収する側にならなければならない、徴収する側にならなければ。そしたらどうなるか、理性と知性とね、AI ともう一個なんだっけ、 AI と AI の上、量子コンピューター、それの力によって彼らは挑んでくる。ということで、私たちが何をする、 AI も量子コンピューターも、ね、人生も知性も私たちみんな、ね、まあ、AI 量子コンピューターこれお金があれば手に入れることが可能だよね。それプラス知恵と啓示の御
霊
によって彼らを、ね、私たちは全部支配しなければ
なら
ない。これね、ユダヤ人がもし私のねメッセージを聞いたら殺すよ私なんでこの女してるの、知恵と啓示の御霊によってね、彼らを何個ももう上に行かなきゃいけない。
ダメダメ。
で彼らは今何をしてるかしたらね、私がもう2年ぐらい前、もっと前かな、言ってきたプライベート大学ができてるよって言ったら、ね、プライベート大学、そこで彼らは何を覚えて、ね、勉強してるかしたら、これから未来においてこれとこれとこれが流行る、これを作らなければならない、ね、そのためにハーバードであの教授がね言ってる言葉を聞いて勉強したんじゃ話になる。だからうちの子はそんなバカなことを聞かなくていい。はいはい、みんな退学、そしてプライベート退学を立てて30人50人、その中において彼らは何を勉強しているかというと、これから未来にこれが必要だろうと思っていたものを一切他のことを勉強しない、それだけ勉強しない。でどういうふうに勉強しているかというと、彼らはこういうふうにやるんです。サージッサ人が、ね、ある分野の超、ね、一人者です。学者はその分野についてはより優れたものなんだけど、総合的にそれを生かしてああなるこうなるという支配の力がない。彼らは何をしているかというと、この人をピックアップして、この人は未来を作る力がない、学問はある、未来を作ることはできないんだけど学問があるから、自分が作りたい未来、その設計図をこのために未来こういう未来作りたいんだって言わない、言わないで、ここにある未来作りたい、その時に設計図の必要な性能部分、性能部分をこれを作ってください、これをうちの方に提供させてください、で言って A というシステム、他の学者には B ということ、 C ということ、分散して集合させて、集合させて、集合させて一つのものにするのは彼らしかできない。これが恐ろしい。あのね、本当に大変な世の中で、ね、私たちを待っている。でもね、めげてしょうがないなーってめげちゃいけない。私言ったよね、彼らを私たちのために働くアリンコにしよう、アリンコにしよう、ね、蜜を、ね、集めてくる働き蜂にしよう。
アーメン。
これが私たちの計画。
すごい計画。
勝てるん
だ。アーメン。
なんで勝てるかって言ったら、知恵と啓示の御霊が与えられていたら、ね、必ず与えられる。どういうことかって言ったらね、ヨーロッパがなんであんな野蛮なヨーロッパからね素晴らしいヨーロッパになったか、産業革命がなんでねヨーロッパで始まったか、これはキリストによる技なんです。イエス様に会って、イエス様はね、皆さん素晴らしいんだよ、どういうことかというとね、奴隷を解放するために産業革命を起こした方なんですね。奴隷の力なしで、ね、動く世界を作って、 それで奴隷解放に拍車をかけてくださったのはイエス様なんです。なぜクリスチャンである、ね、ある種の人たちは奴隷人なのにそういうことしてはいけないって言っていた時にふんふんしたんですよ。奴隷の力は必要だから。でも産業革命が起きて奴隷の力なしで工場が動くということによって、ああってこの仕事をしている人たちは奴隷がいらない、いらないので奴隷制度を反対する側に、奴隷制度って悪いだ、悪いなと思いながら自分の利益とは切っては切れない関係があったのでダメだよって反対してたじゃん。でも産業革命が起きたことによって奴隷がいらないということで、ああ嫌だった嫌だった、でも反対できなかった奴隷廃止。でも産業革命でもう今もう私たちは奴隷いらないので反対できるじゃんということになって、この奴隷廃止のことを、で誰がやったの、小さい教会の牧師が、ね、自分が奴隷にやったことがもう恥ずかしくて、ね、恥ずかしくて私は奴隷ですということをね、自ら明かすために裸足でずっと一生を歩いた人だよ、アメージングレース、この牧師だ。この人が自分の教会において手指文言を知った人がイギリスの機械に入っていくんです。そこでもう戦っている、その風潮がね、アメリカに移っていくんです。そしてアメリカの北部と南部の方の方で、南部の方は畑仕事が盛ん、北部の方にね、何やら産業革命を与えて、そしてそこでね、奴隷廃止の正当性、それを人の声として引き上げることができるようにしてくださった。アメリカの大統領偉大だって言ってる、いいえ、イエス様、あの革命がなかったら奴隷廃止はない、ね、どういうことかって言ったら、皆さんが正しさに立ってやれば主は与えてください
。
あのね、私の牧師に、ね、何人かの若者を与えてくださったんです。彼らがね、もう喉からもう血が出るまで叫んだ、ね、そしたら正しい言葉は人の胸を打つ、ね、そして正しい言葉がなるようにその社会を作ってくださるのがイエス様なんです。イエス様に会って皆さんが本当にね、このケリー、このチョイという人、その人がね、中卒なんです、ね、中卒で田舎者で、中学卒業してからソウルに来て、ね、ワイシャツ工場でタタタタタタということなんだけど、そのワイシャツ工場で彼女がやったのが工程を縮めること、やるのに1時間かかるんだったら、これを縮めようとしたら何分ぐらいまで縮められるかということを測るんですよね。そしてそこでそれを成功するんですよ。成功して夜間の高校に行きながら、そしてそれが終わった時に、工場の方に、日本からのね、注文する人がデザイナーを連れてきたのを見て、初めて分かったんだって。あ、デザイナーというその職業があるんだ。それを見て、あ、私もデザイナーになりたいなと思って、この服装を学ぶってところに行くんですよ。工場に勤めながら。で、そこで服装を学んでみたら、学んでみた結果分かったのが、この韓国にあるこの全てのデザインは、日本から来るということが分かったんです。そしたら彼女は、あ、日本にいて本拠地で学ぼうって日本に留学するんですよ。日本に留学して日本でまた学ぶ、学ぶ中で分かったのが、ね、これフランスから来てんじゃんということが分かったので、あれ本拠地に行かなきゃってフランスに行くんですよね。フランスに行って自分が洋服を作っているんですけど、世界のファッションのこの頭脳が全部集まる場所だったので、自分がここで花咲くということはちょっと無理、 があるということを分かるんですね。それ分かった時に知り合いがちょっと仕事を手伝ってくれないかということで広告会社の方に行って手伝いを始める。そのうち同業者になる。そのうち仕事がダメになっちゃって10億の借金を抱えて倒産するんです。そしてその後どうなるか、もう倒産した後ね、もう返しようがない借金、出て行って人と顔を見ればお金がせってなってます。外に出て行かずに家の中でもうずっと、そしてもう自分はもうダメだダメだダメだということで自分のもうあのねプライドというのがもう地べたにペタッとくっついてしまって、そしてお米があれば外には出なかったと言ってる。そしてある時にこんなんだもう何もできないからもう死んだ方がいいと思うんだけど、ね、川にもう本当に飛び込もうと思ってたんだって。その時にお母さんのことを思い出すんですよね。お母さんが貧しすぎて病院に連れて行けずに二人の男の子をねもう死なせてしまった。自分は元気でしょ、元気なのに自分が死んだらお母さんはものすごく悲しむだろうということを思い出して、その時から生きるために彼女はまだ自分を奮い立たせるんだけど何をしたかしたらね、不健康にブクブク太ってしまった、もうむくんだり太ってしてしまったものをこれをあの全部落とすために運動器具がないのでペットボトルにあの水入れて歩くことから始めて自分をスマートにして、その時に彼女があの思いついたのが、私は再起したい、でもどうやって再起をすればいいんだろう、もんなしの私が何をすればいいんだろうと思った時に、もんなしの人がどうやって成功したのかその本を読んだということと、韓国の食べ物はヨーロッパ人には合う合わないが合うあるので、韓国の食べ物で勝負ということではなくて、あの日本の寿司って言ったらね高級感があるんです。その高級感がある辛くもない日本の寿司で、あのある人のアドバイスによってこう勝負するようになって、そしてこの人はそれに進んでこうやっていくんですけれど、それによって彼女は今どうなってるかって言ったらね、今仕事してない、仕事してなくて自分の代わりに経営してくれる信用を、ね、頼んで、そしてその人に経営を任して、その代わりこういうあのことをこういうふうに経営してください、そういうことは自分でお話をして、そんで自分がいなくても年間 25% から 30% 成長。私はあのパッチェさんに、ね、食いっぱぐれがないから食べ物を商売してくださいって言った、人がどんなに貧しくなっても、ね、全部を節約しなければならないとしてもちょっと余裕があった時に人がしたいことは何か、美味しいものを食べる、だからそれをやってください。それとこれをやる時には味が一定化されたものじゃなきゃいけないって言ったよね。繊維店こそ、繊維化した繊維店こそがね、このゾルバックなんです。ゾルバック、ゾルバックなので、いくつかはあの私はもうすでにもうあのパチスタンには言ってそれをやってくださいってずっとあのお話をしている。そういうことなんだけど、彼女が言っていることを聞きながらね、聞きながらあの偶然私見つけたんです。聞きながらこれヘブル注意書じゃん、ということと、なんかね悪いことじゃなくていいことに変換する力、それとあのねこうすればこうしてくださいね、これに導いているんですよ。自己宣言、言葉には力がある人でしょ。神の言葉は創造する力、そして私たちの言葉は神が創造したものを得る力。彼女が100冊の本の中で60回も読んだ本がある。ドキュメンタリーも英語でまたフランス語で見ましたって言ったのね。その本が何かって言ったら、その本が言ってるのは、人は一生懸命本気で願ったら、ね、 宇宙的な力がそれを叶えるってことを言ってたんです。宇宙的な力ってなイエス様、
イエス
様、ね、私この人どうなるの、100年続くあの企業がしたいって言ってた、ここでおしまいだって言って聖書にはね、仙台の何だそれ、100年間ああこれで私にねもう足首を捕まえられた、私は何をしてた、あんたの店の隣にね私の教会の信者さんの店建ててそうです、私はそう思ったんですよ。あんたの店の隣に、あのいいラーメン屋の隣にね、建てれば大体入る。で、彼女は山本さんというね、日本の寿司職人を自分のブランドにしたんです。ね、フランスパリで、日本大使館の催しがある時は彼が必ず来る。ね。日本の催しがあるときにフランスの大統領のところではその人が行ってやってる。だから何をしたかしたらね、山本さんっていう人をこうやって立ててこういう、ね、写真を撮って山本さん、あの山本さん、ね、大統領の晩餐も、ね、やる山本さんのマナー弟子で山本のプロデューサーした寿司ということで自分のブランド作った、山本さんは分からないでやらない、ね、うん、山本さんがねこう言ったそうなんですよ、日本の寿司というのは大きさもあってね、こう形もあって、でもね彼女はこういうあの箱の中にケースの中に入れてみたらそれだとすごい貧弱で良くない、だからそのケースの中に入れた時に見栄えがいいように作ったらこれは寿司じゃないサブ丼だって言われた、ね、寿司じゃなくてサブ丼だって言われて、こんなのは売れないよって言ったので、売れるか売れないか、ね、あの日本の職人が作ったものと自分が作ったものを並べてみて、それでお客さんがいいのがいいということでやったら彼女が勝つんです。今彼女は、ね、イギリスの女王より、イギリスであの400番目の、金持ちとしてあのキレスみたいなところに出てるんです。で彼女が言ってる言葉がね一つ気持ちよかったんです。イギリスの女王はね税金もらってる、私は税金払って彼女より財産が多いって言ったんです。でもね、100年かつってね、はいはいはいはい、もうはい、いただきました100年かいただきましたということになりました。信仰は望むことのね実態なんですね。彼女はね、あの100冊の本を読んで、その100冊の本が言っている共通点を見つけて、そして私もこの人がもんなしやってできたじゃん、この人ももんなしやってできたじゃん、この人ももんなしやってできたじゃん、これがやってできたじゃん、やってできたじゃん、それがてっぺんまで行っちゃったんです。てっぺんまで行っちゃって、それでね、そのできるというこの、自信、その自信のもとに宇宙的な力が動きそして物事が展開していくんですね。これは法則なんですよ。ユダヤ人イエス様は信じてないけど、ね、その法則にのっとって生きるのは世界一なんです。だから彼らは成功するんです。信じてなくてもイエス様は聖書にこう書いてあるんです。信じない者の畑にも信じる者の畑にも等しい牛は恵み深い方です、雨風太陽を与えるって言ってるんです、ね、干ばつの時にね、梅雨のもとにおいて着梅の収穫、これは私たちに与えられている保証なんですね。 今ね、コロナ自体において私たちはね、先進しないと証しない、うん、ということなんです。もう言いたいことたくさんあるんですけれど、これがね、皆さんの本当に人生の肥やしになって、うん、そして主の皆が崇められますよ、ね、そして皆さんが実践されて、その実践されたことによって神に喜ばれる皆さんとなりますように。キリストの皆によって祝福します。この時間で皆さん本当に私にも望む力を与えてください。そして望んで、そして望んだことを主が称賛してくださって、そして主の皆が崇められますように祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
ハレルヤ、主よ
Yeah.
で束を束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお辞儀をしました。主よ、この時代 Google だか Facebook だか、主よ、またいろいろな世の強者たちが主を畑で束の束ねて、そして本当に多くの人々から搾取し分取っていますが、しかしどうか私の見た夢を聞いてください。このエクレシア一人一人の束が立ち上がり立って、それも Google だったとか Facebook だとかユダヤ人だとかの束が周りに来て、このエクレシアの一人一人の束に向かってお辞儀をする。この夢を主をはっきりと一人一人握りしめて立ち回り、そして主を本当にこの時代その夢握りしっかりと握りしめた夢が、主を本当に宇宙的な力がそれを叶えてくださいますように、信じた通りになれ、本当にこの信じた通りになる一人一人であり、いかに周りが叩こうとも怒ろうとも、また主を本当に一人一人に生きもうとも、それはただ主を本当に一人一人をヨセフにするためのネタにすぎません。今この時代この時この場所、この4月1日この場所において夢見たこと、それが実現しますよ。願った通りになれ、願った通りになれ、どうかイエス・キリストをこのお方、宇宙的なお方、天において地において一切の権威が与えられたこの言葉によりすがる一人一人、主よ、あなたがその夢を実体化させてください。次世代のリーダ ー、この時代を取り仕切る者、胸を振りを地に地を地を従え、地のものまた海のものさらに一切のものを支配する一人一人であります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
Amen.
主を感謝します。
해결적고 오늘 좋은 일도 할 때도 없고.